皆さんいかがお過ごしですか。西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今日はですね、不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯代表小山田明子さんにお話を伺います。今日のテーマは子宝体質を手に入れるコツについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
先週はご自身の不妊治療体験、それからマクロビオティックスの出会いなどをお話をいただきました。今週もいろいろお話を伺っていきたいと思います。ゲストは不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯代表の小山田明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週ですけれども、はい、初めてね、トシさん、はい、それからリスナーの皆さんでも初めてかなと、ご存知だった方もいらっしゃいますでしょうか。マクロビオティック、こちらについてご紹介をしていただいたんですが、はい、改めてどんな食事法なのか、はいはい、教えてください。
はい、マクロビオティックというのは、基本ですね、和食で日本初の食養生方法なんです。皆さんカタカナなので外国のものかと思っちゃうんですが、日本の、ね、ものですので、ただね、これ外国で流行ったんですよ、セレブの間で。だからね、逆輸入できて、若い人たちもだんだん、お、体にもいいし、ちょっとおしゃれそうだぞっていうことで人気が出てきた食用情報です。
はい。そして、まあ、先週のお話の中では、やっぱり、はい、何でもかんでも、こう、健康になるから、あれを食べたら、これを食べたらっていうところではなくて、うんうん、季節のものだったりとか、はい、そういうところ、あとは皮ごと、丸ごと、はい、美味しく食べるとか、はい、そういうことも大切なんですよね。
はい、うん、そうなんです、うん、はい、そうですね、先週お話ししたキーワード、真露不二というのと、うん、一物全体というのにそれが当たりますよね。はい。
で、実際にですね、小山田さんは、まあ、カウンセリング、不妊のご相談を受けてらっしゃると思うんですけれども、はい、例えば、はい、トシさんがご相談に来ましたと、はい、もうこれで結構何か見えてくる、はい、どんなとこをまず見られてからアドバイスされるんですか。
はい、ですね、この鳥ご飯に来てくださる方には、まず最初に事前質問表というのをお送りして、うん、そこで、まあ、今の主訴ですよね、困ってることとか、うん、いろいろこう好きなものとかね、体調とか、まあ、書いてはいただくんですけれども、はい、それと合わせて防診というのをさせていただくんですよ。
防診、
はい、うん、で、防診というのは東洋医学の四神のうちの一つなんですが、四神というのは、そうですね、接神、触る、今でいうところの触診ってやつですよね。でも触診というのはお医者さんしかできない、私たちはできないんですよ、ドクターではないのでね。あと問診、聞くやつですよね。あと聞診といって、それは音を聞く、例えばその人の息遣いとか、はい、呼吸の感じとかね、あとは聞診というのは匂い、その人の体臭とか口臭とか頭の匂いとか、そういうのも入ってきます。そして防診、防診というのはその方の体の表面に出ているサインを読み解くっていうことなんですよね。その方が、例えば簡単にまず見るところだと、例えばじゃあ冷えてるのか、それとも暑すぎる、熱がこもっちゃってるのかとか、こういった食べ物が好きで、どの辺の臓器がちょっと弱ってるかなとか、こういった体質かなっていうのをこう読み解いていくヒントになるんですね。
ちょっとドキドキしてきました。今見られてたような気がして。
特にこう普段の食生活なんかの部分も、はいはい、影響が結構大きいわけですよね。
そうなんですよ。
ちょっと実際に、ちょっとトシさんに聞いてもぜひ、
はい。やってみましょうか。はい、じゃあ、はい、お願いします。じゃあ、おでこをちょっと前髪上げていただいて、はい、見せていただいて。
はい、なるほど。でもお肌がとっても綺麗ですよね。
ありがとうございます、う
ん、お肌ってやっぱり内臓の表れなので、お肌が綺麗っていうのはすごくいいことですので、メガネをちょっとね、取っていただいて、はい、じゃあ目をちょっとですね、
今ね、指を右左に、山田さんが動かしながら、トシ様に目を合わせて、目を見開いたりとか、
下ですね、
白目の部分をご覧になられてるのかな。
そうなんですよ、うん、ちょっと頭痛肩こりはなんかありそうな感じはしますけど、
ある、
トシ
ある。
下
あるの、
肩こり頭痛ある。
この本当1ヶ月なんですけど、
ここ1ヶ月すごいデビューですね。
そう、
あとは悪寒冷した時に目の下のところがふわーっと赤いんですよ、はい、でこの目のこっちの下のところっていうのは腰から下を表す反射区なんですけど、ちょっとその腰から下のなんかありそうかなっていう、あれ
、ね、なんだろう。でもそのね、皆さんもじゃあお家でちょっと見てみるといいかもしれない。
そうです、そうです。
鏡越しにあっかんべーで指で目の下を見たときにすごい赤いかしら白いかしらとか、そういうことですか。
そういうことですそういうことですし、あとベロ、ベロあえて出していただいて、でも結構綺麗ですけど、あのね、ベロが安定しないんですよ、出し方が。結構ブルブルしてるから、うん、ちょっと疲れてます。心
がつれてる。心が疲れてる。お仕事大変ですか。大丈夫ですか。
大丈夫な
はずちょっとお疲れ。で、まあ、今ほらなんかこれね、喋ってるあれだから緊張もあるかもしれないですけど、あとベロの裏です。
ベロの裏、こうベロを沿わせて後ろの部分を見るとどんな状態でしょう。
綺麗です、綺麗です。
逆にこう綺麗じゃないというか、どういう反応がある方もいらっしゃるんですか。ベロの裏が
ありがちなのが、ベロ の裏のですね、その静脈のところがブワーッと青黒くなってる人がいるんですよ。そういう人はその東洋医学の言葉でいうおけつという状態の表れで、
要は血の感じですか。
血は、ね、おっていう字はね、ちょっとね難しいんですよ、中国の。
血は血の。
そう、血です、血です。だからまあ、わかりやすくだと、ひらがなでおで血って書いたりしますけど、はい、血の滞りがこうあって、それが何か悪さをしているよって見るのが、お血の状態なんですよね。結構漢方薬の先生なんかは、はいはい、お血体質ですね、とかでよく使われる言葉です。あと手も見ますよ、
はい、っていうの今ね、ひらと爪、この爪をご覧になってますね。
最近運動どうですか。
はい、やってないです。
やってない
です、はい、
少しね、代謝が少し落ちてる感じがします。
じゃなんで爪でわかるんですか。あの白いところ、
そうこれが、ね、全然ない
白いところのね、よくそこはなんか健康を表すとかって爪のところ ね言いますけど、実際そうなんですか。
ちょっと足りない、もうちょっと動かせるんじゃないかなっていう感じがします。
体をね、
動かせる方だと思います。
はい、
ちょっと縦線が多いんですよ、
ね、爪のこう筋っていうのかな。
少ししょっぱい味が多い人なんかは、ちょっと多いとちょっと縦線になりやすくなりますし、あと老化現象の現れでもあるんですけど、そう塩っていうのは水をねちょっと抜いてくる作用があるというふうに考えるので、はい、しょっぱすぎるとちょっと乾いてくるんですよね。あと老化っていうのも基本的に水分量が足りなくなってくるじゃないですか。そういったことで爪の縦線が出てくるんだけど、若い人で爪の縦線があんまり多い人っていうのは、例えば塩の質が悪い、例えば外食が多いとか、全体的に味付けが濃いとか、それこそちょっと買ってさ食べるコンビニが多いとかね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、エラ、エマ、アリス、不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
不妊カウンセリングと子宝食事相談室、コウノトリご飯代表の小山田明子さんにお話を伺っております。さて後半なんですが、小山田さん、今トシさんをね実際にご覧いただいたんですが、
はい、
子宝体質になる食べ方、
はい、
これがあるんですって。
はい、そうなんですね。ちょっとお話しした陰と陽の話ありましたよね、はい、例えば南国の果物を冬には、うん、 食べない方が、うん、まあいいよねっていう、そういう陰と陽をやっぱり意識していくっていうのが、日本は四季がありますので、はい、すごく大切なんですね。で、お砂糖も大事だし、その付き合い方がね、うん、とか、お酒ももちろんそうなんですよ。
はい、
あとはね、落とし穴なのが、皆さん、やっぱね、じゃあ、納豆がいいとかってテレビでやると、うん、わーって納豆に飛びつき、スーパーからなくなるみたいな。
はい、
ありますよね。テレビでね、言ったりとかすると。で、この食品が、例えば赤ちゃんができやすいんですよとかって言うと、やっぱそれに飛びつくわけですよ。うん、だけど、一回考えなきゃいけない。自分にとってそれが本当に合うのかどうかっていうのはまた別の話なんですよね。ね、例えば私はちょっとね、弱陽性を保つようにできるだけしてるんですね、普段ね。だけど、私が大丈夫なものでも、私のお友達がとっても冷えやすい人だったら、彼女にとってはすごい冷えちゃったりとかするので、そういったものを、その、防振をこう、勉強すると分かるようになるんですよね。だから、そうですね、あと調味料とか。
調味料
食べ方としてはやっぱり調味料。
いやー、なんかこれもですよ、スーパー行った時ですよ。あ、お醤油ないなーとか、お味噌ないなー。うん、これが、あ、今日安い。
そう。
今日これ安い。ラッキーみたいな風に購入するパターンが多いんじゃないかなと思うんですけど。
う
ん、
そうですね。
これは？
これは、ぜひですね、皆様に癖づけていただきたいのが、裏を見る。ラベルを見る。
あ、そう。
うん。それで、やっぱりね、いろんな商品あるんですよ。もちろん一長一短ね、あるじゃないですか。だけど、できるだけその体質改善をね、したいときっていうのは、自分が知らない名前のものが入ってるものは避ける。
あ、なんか、化合物的な？
そう。これは一体何だろう。だから、お醤油だったら、基本的には、やっぱり大豆、食塩とかね、小麦とか、みんな自分の知ってるものだけでできてるじゃないですか。
は
い、
はずですよね。
ね、そのはずなんですよ。だから、昔なら、ではのこう製法のものっていうのを今一度自分で調べて考えてみる。
わかりました。
ね、金額的にはね、醤油だったら大体ですよ、一本瓶でね、1000円ぐらいしますよ。800cc ぐらいとか。ね、みりんだって1000円ぐらいします。瓶なんですよ、そういうのってね。うん。でね、そういうのでお料理すると美味しいんですよ。
あ、そう。
味も違うんです、全然。
そっか。
そう。
ね、ちょっと毎日使うものだから、うん、そこは
そうなんですよ、
体のことを思って ね、
そういうこと
なんですね。
調味料から
調味料から
本当に見てなかった、
ね、
そして、子宝体質を、
はい、
まあ、維持する、
はい、
生活習慣ってどんなことをやったらいいんでしょう、
はい、うん、まず大事なこと、現代人はみんな酔いっぱりなんですよね。ね。だからね、やっぱりね、早寝早起きは基本なんですね。
はい、
太陽とともに。
起き。
太陽が沈んだら寝るっていうのはでも現代人には無理だから、やっぱり夜の9時から11時の間には布団に入ってほしいんです。はい。これはなぜかというと、東洋医学の考え方では24時間を2時間ごとに区切ります。その夜の9時から11時というのはホルモン調整を上手に体がする時間というふうに考えられているんです。だから美容雑誌なんかでもよくこの時間ゴールデンタイムって言って
言います。美肌になりたいならこの時間みたいなゴールデンタイムですよね。
そう、うん。それは妊活にももちろん関係あるんです。なのでやっぱり早寝っていうのはすごく大切だし、早寝するためには朝を起きてやっぱり窓を開けて太陽の光を見て体内時計をリセットする、これが大事です。
まず早寝早起きをしましょうと、はい、それからどんなことある？
あとは
排便、
はい、もうラジオで排便って何回か知りません。大事です。みんな自分の見てますか？お便りを。
お便り。
そのお手洗いでうんちをした時に、はい、排便した時に、はい、しっぱなしじゃなくて、はい、ちゃんと見ると、
はい、
どういう状態かな、私は、はい、っていうこと
を。そうです、
うん。
理想的なのは、いいですか？朝1回、バナナ便。バナナぐらいの大きさを2本から3本出てると、あ、腸内環境もいいなっていうふうにして、デトックスもできてるなっていうふうに考えることができます。
はい、なるほど。
見てください。
しっかり見る。
わかりました。
お便り。
そして続いて、
はい、入浴。
お風呂。
お風呂、うん、シャワーで済ませてませんか、暑いから。
特にもう今なんかお風呂使っちゃうとね、またね、お風呂出てからまた汗が出てき
て。そうそうそう。
早いですよ、シャワー
で。でもね、夏も夏冷えってやっぱあるんですよ。今、涼しいじゃないですか、クーラーで。ね。意外とすごくね、そこから冷えてきてるし、あと冷たいもの食べたり飲んだりするじゃないですか。そうすると中からもやっぱり冷えてしまうんですね。そうするとね、これよくあるのが、9月、10月のぎっくり腰。
あ、そうなんですか。
秋のぎっくり腰。
ぎっくりくるんだ。
ビールが美味しいって言ってガンガンガンガン飲むじゃないですか。秋に腰痛いなっていう人結構多いんですよ。
へ
え。冷えるんですよ、内側から。なのでやっぱりもうね、こう妊活中は冷えはダメよっていうのはみんなこう常識的に結構知ってる部分だと思うんですけど、意外とね、冷たいもんいっぱい飲んだり氷のもん食べたりしてる。だからちゃんと湯船に入ってほしいんです。
そっか、
湯船ね。
そうなの。あとはね、男の人の話もちょっとしたいんですけど、うん、男性はね、最近でこそね、男性も妊活に対して意識高まってきて、自分も進んで検査行くとか言ってね、言う方もいらっしゃるけど、やっぱね、男性、タバコね。
そう、タバコね。
タバコね。うん、タバコやっぱりいいことないし、あとは、本にも書いてあるんですけど、ピチッとしたパンツやめた方がいいですね。
下着のパンツ、
ね、そう、あ、そうです、そうです、うん。下着のパンツね。やっぱりね、男性器っていうのは、フラーフラーしてるのがいいんですよ。
涼しくね。
涼しく。
そうがある方がいい。
そう。だからトランクスとかにして、睾丸っていうのはね、温めすぎはダメなんです。うん、だから、風通しよくして、で、膝の上でパソコンとかしない。
ね、そういうね。
そう。熱くなっちゃうから。ね。あとは、奥様がちょっと検査に行こうかなっていう話になった時は、一緒に行きましょう。
それですね。
はい。
小山田さん、最後に、リスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい。そうですね。不妊治療してるとき、私も本当にそうでしたが、いろいろな場面で気持ちのアップダウンが出てくることが多いと思います。例えば、自分より後にね、結婚したお友達が、ひょっこり妊娠したりとか、ね、仕事場で自分の後輩の方がね、先に妊娠したりとかってあると、私も表面的にはね、よかったねってもちろん、言ってましたけど、やっぱりね、その帰り道になんで自分はダメなのかなって言ってね、本当にね、駅から泣きながら帰ったこととかあるんですね。こういう時ね、自分をね、やっぱり責めないでほしいんですよ、うん、そういう気持ちになって当たり前なんです、うんね、だから、あ、そういう自分を私はこういうふうに今感じてるな、羨ましいと思ってるなと思ったら、そのまんまもう自分だというふうにして思ってあげてください。で、親戚とかにね、いろいろ言われたりすることもあると思うんですよ。うん。でね、そういう時はね、あんまりしつこいね、親戚とかいたら、もうね、言ってあげるの。私今ね、頑張ってるんだって。で、こういうふうにして病院とか通ってるんだって。応援してねって言えば、言わなくなる。で、親戚だったら、やっぱいい関係ね、築いていきたいから、応援してくれるようになります。それをね、あんまり聞かないでとか、なっちゃう時もあるんだけど、うん、もしね、一歩踏み込めたらね、そういう風にやれたらいいなって思います。うん。あと、そうね、私、妊活食事法、コウノトリご飯というね、本出させていただいてますけれども、はい、いろいろなね、ポイントがギュッと詰まった本なんですね。で、非常にね、読みやすく、書いてあります。難しい言葉なんか使っていませんので、ぜひ手に取って読んでいただけたら嬉しいなというふうに思います。
この中にも可愛いイラストがいっぱい入っていて、ね、非常に読みやすい本ですね、
はい。ありがとうございます。大学の時のね、友人に書いてもらってるんですよ。私ね、美術大学行ってたんです。そうなんです。
ぜひ皆さんね、手に取られてみてはいかがでしょうか。さあ、2週にわたってお話を伺いましたのは、不妊カウンセリングと子宝食事相談室、コウノトリご飯代表の小山田明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ先端医療の気になるあれこれ、この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。 FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。またアイジェノミクスではウェブの他にもブログや SNS、 YouTube などで情報発信していますので、ぜひアイジェノミクスと検索してご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は 不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。